キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
インターネットが出てきて当たり前になった今、小売店が変化していくってお話なんですけども、どのように変化していくんでしょうか。
そうですね、はい、らしいですよ、はい、今後その2030年には、10年後には、まあ、だいぶ変わるだろうというふうにも言われているわけですね。で、実際その日本の5年先を行くアメリカではもうインターネット その小売っていうかね、インターネットではもうアマゾンがもう一強ですよみたいな話らしいのよ。総合プラットフォームではもうみんなアマゾンで買うみたいな感じになっていて、その他がもう全然歯が立たないみたいな感じらしいんですね。まあ、ただ日本はアメリカと違って、まあ楽天がありますよとか、例えば洋服だったら ZOZO タウンがありますよとか、まあヤフーがありますよっていうことなので、アマゾン一強っていうことではないとは思うんですけど、まあまあまあ、今後その小売業っていうのは変わっていきますよと。で、具体的には7つに分類されるっていうふうに言われているわけですね。まあ、この7つっていうのを紹介できればなと思います。はい、じゃあまずその1つ目、小売店が変わっていく1つ目の業態とは何かっていうと、利便性追求型っていうふうに言われています。消費者にありとあらゆる利便性を、その、まあ、価値を提供するっていうやり方で、そのアマゾンだとかコンビニなんかが例として挙げられますよってことです。で、2つ目がロングテール対応型っていうふうに言われていて、品揃えを価値とするそのお店ですよってことになってくるわけですね。まあ、代表例が百貨店だとか、まあ、もちろんアマゾンとか楽天も入ってきますよってことです。で、3つ目がプライスリーダー型っていうふうに言われていて、低価格を思いっきり前面に出した、そのまあ安値競争まっしぐらじゃないですけど、うちは安いですよって激安を前面に出したところですね。そこがやっぱり出てくるだろう、ディスカウント型だとかっていうふうにも言われています。はい、で、4つ目がカテゴリーキラーっていうふうに言われていて、そのアパレルだとか化粧品、アルコールなんかの、その趣向性だとか専門性が高い、その特定の領域に特化することで独自の価値観を創出するって言われているところですね。そういうのがバーンって出てくるだろうと。まあ、ラグジュアリーだとか、まあ、そのイケアとかね、そういうのが出てくるんじゃ、出てくるっていうか、出てくるぞっていうふうになってきます。で、5つ目がライフスタイルの提案型っていうふうに言われていて、消費者に新しい価値観やコンテンツを提案することを価値とするっていうふうにも言われているわけですね。その、まあ、独自性のコンテンツを持っていて、その消費者に提案するっていう点ではコンテンツ訴求型っていうふうにも言われたりもするんですけど、まあ、そのラグジュアリーとかブランドとかですね、まあ、カルティエとかね、そのシャネルとか、そっち系の方を考えていただければ、思っていただければ分かりやすいのかなというふうに思います。で、6つ目がエンターテイナー型っていうふうに言われていて、その消費者を楽しめるリアルな空間での非日常体験をその価値としてね、提供するっていうふうにも言われているわけです。その大型 の商業施設のデベロッパーだとか、アミューズメントパークとかっていうのがその代表例になってきますよと。で、7つ目がローカル対応型っていうふうに言われていて、これからその今後ですね、都心と地方の差が広がっていく中で、地方独自のニーズだとか、その立地に対してね、そのメインとしていきますよってことになってくるわけですね。
グランピングとかになるんですかね。
グランピング、
グランピング、
グランピング、何それ。
キャンプみたいなその
テントがあって、そうそうそうそう、まあ、移動販売みたいなやつとかね、はい、そうそうそうとか、まあ、分かりやすいところでその道の駅みたいな地元のね、あの生鮮食品を取り扱う道の駅みたいなのがそのローカル対応になっていくのかなっていうふうに思います。じゃあアマゾンがその得意とする、楽天が得意とするものは一体何かっていうと、一つ目の利便性追求と二つ目のロングテール対応型っていうふうに言われてるわけです。ロングテールっていうのはその品揃えをね価値とするっていう形ですから、まあそのそれ以外の部分、そのアマゾンだとか楽天とかその EC がその総合的プラットフォームが得意としないところに、その地方の企業とかがそこに特化していく必要があるのかなと。じゃないとそのアマゾンだとか楽天とかに駆逐されてしまいますよと、っていう話があるわけね。これはね、これ確かにその通りかなというふうに思います。はい、だから何の価値観も提供することができない中途半端な企業っていうのは、あのでも駆逐されてしまうっていうふうにも言われているみたいなので、まあ、確かにそうかもなっていうふうに思います。で現在その EC における成長率で上位50位の企業のタイプを分析すると、8割以上がアパレルだとか化粧品を扱っている企業だっていうふうに言われているわけですね。でそれらは何かっていうと、そのカテゴリーキラーって4番目のカテゴリーキラーですね、もしくはライフスタイル提案型のどちらかに入るっていうふうに言われているわけです。そのアパレルとか化粧品、アルコールなどの嗜好性の専門性が高いその部門であったりだとか、消費者に新しい価値観やコンテンツを提案するっていうことですね。まあそういう意味では、例えばそのまあ例として出てくるのが、そのカテゴリーキラーで出てくるのがそのマイケル・コーサとかルルレモンとかナイキとかっていうのが挙げられているみたいです。でライフスタイル提案っていうのは、そのコスメ専門のそのビューティーなんほにゃららとか、そのスティッチフィックスとかっていうのがなんかあるらしいんですよね。こういうのがもうやっぱドーン出てくるだろうっていうふうになってきます。でプラットフォーマーと強いコンテンツを持つブランドが強くなる未来では、その価値の曖昧な企業は淘汰されていきますよと。でそのまあ代表例としては、消費者にとって百貨店の価値が薄れていっているみたいな話なのかなというふうに思います。ロングテール型って言っても、その品揃えがたくさんあるお店ですよって言っているだけでは、やっぱ EC サイトに負けてしまうのかなっていうふうにも思います。 Amazon とかに負けてしまいますよっていう形になるのかなと。でじゃあこれからネットで商品を買うっていうのが当たり前になっていく中で、例えば太陽光だとかリフォームとかそういう高額商品に関して言えばどうなんだっていうふうに言われると、まあまあそうなっていくかなっていうふうに思いますね。はい、あのインターネットでお客様必ずっていうほど、そのホームページっていうのは絶対検索しますからね。ホームページを検索した時にどうなのかなと、このお店はどんなお店なのかなっていうふうに検索した時に、多分さっき言ってた7つのどれかに当てはまるんじゃないかなっていうふうに思うわけね。例えばその利便性追求型とかロングテール対応っていうと、そのありとあらゆる、ね、そのものを商品を入れておきますよっていうと Amazon に負けてしまいますから、ある程度そのリフォームに特化していますよ、水回りに特化していますよとかっていうのがある程度お客さんにとってポーンって入ってくるのかなと。でその品揃えをある程度、例えば、なんだろう、トイレ専門店みたいなのがあってバーって出てきたら、おおと、このどうせトイレ買うんだったらそのトイレの専門店で買いたいなっていうふうになったりもすると思いますし、そのプライスリーダー型、そのインターネットになるとやっぱどうしても低価格っていうのが避けては通れない話になってくると思いますから、安値の方へ流れていくっていうのもあるのかなっていうふうに思います。でじゃあ今後そのどうしたらいいのかなっていうと、僕はね、地方に住んでいる方はやっぱローカル対応型っていうのがいいのかなっていうふうに思います。そんな都心と比べてね、ライバルがめちゃくちゃ多いっていうわけでもありませんし、例えばこの滋賀県でいうと、その、まあ、京都とか大阪とか、まあ、と名古屋とかね、兵庫から神戸から来る業者もいてるんですけど、でも実際例えば高額商品リフォームとかになってくると、その大阪の業者で頼みたいかっていう話になるんですよね。あんまならないんですよね、僕個人的には。でもその低価格帯を訴求しているお店があったら、やっぱそこにも流れていくお客さんもいらっしゃるでしょうし、ローカル対応型だから安心できるって言って、その地方の地元の会社で頼みたいっていう方もいらっしゃると思うんですよね。でその時に 自社はどんなお客さんをターゲットにしたいのかっていう、そのお客さんのターゲット像がちゃんとできていないと、そのさっき言った7つの中からどれも当てはまらないというふうになってくると、そのもう却下されてしまうんですよね、お客さんから。そうならないために、自分が何をそのね武器として持っていくのかっていうのを、今後インターネット上でもやっぱり前面に出していかないと負けてしまうかなと。で、今ね、インターネット上でどんな人が、どんな会社が前面にメッセージ性を出しているのかっていうと、基本的には低価格ですよね。安さ、一番うちが激安ですよ、安いですよ、安いですよっていうのを前面に出しているんですけど、でも実際はね、安さ命っていう人ばかりじゃないんですよね、お客さんも。そういうところにちゃんとこうドーンと、そういう安さだけを求めているお客さんじゃない人に、その心をねブサッてさせれるかどうかっていうのが、その7つのうちのどれかに当てはまるんじゃないかなと。例えば、あの、わ、このここはあの品揃えがいっぱいあるんだから安心できるよなとか、ここは地元のお店だから安心できるよなとか、あ、この人はこういう価値観を提供してるからいいよなとか、っていうのが出てくるんじゃないのかなっていうふうに思いますからね。あとはそのエンターテイナーっていう部分に関して言えば、その今なんか百貨店ってどんどん潰れていってるらしいんですよ、アメリカでも。で、日本でもやっぱ難しいっていうふうに言われてるわけですよね。でもその好業績を上げているモールがありますよ、2つあるらしいんですよ。1つがもう超高価格帯、もう本当高いみたいな、あの車でブーンって駆けつけたら映画のように、あの、ね、鍵渡して駐車場入れといてとかで、分かりましたとか言って、で、あの行くみたいな、あの例えばカルティエとかルイ・ヴィトンとかそうだったと思うんですけど、その入場制限がかかっているみたいな感じで、そういうものすごいハイクオリティというかハイプライスな部分は今すごいアメリカでは売れているらしいんですね、うん。でベスト10の中にそのアウトレット店は2つしかなくて、残りの8個は全部もうそのハイプライスのところに入っていますよっていう話らしいんですよ。で、2つ目は何かっていうと、その総合的なものっていうふうに言われてるんですね。その消費だけの買い物だけではなくて、その娯楽施設があったりだとか、その医薬品とかそういうのも手に入るっていう、生活消費の場じゃなくて生活の場みたいな感じで
一箇所で全部揃うっていう、
ね、それなんですよ。それが今そのミレニアム世代とかはそういうのを好むっていうらしいんですよ。そこのモールに一つ行ったら全部揃うみたいな、娯楽もあって多分ジムもあってみたいなっていうのが好んでるらしいんですよね。で、あと今その新興富裕層みたいなのがやっぱそういう超プレミアムのところにやっぱ行きたがるっていう話もあるので、それが今アメリカではもうものすごい業績を上げている2つのモールだっていうふうに言われているわけですね。で、実際にその売上とか1人当たりのお客さん その年間のそのなんていうの、その訪問回数も違うし、その1人当たり そのお財布の開くっていうか、その、ね、お金を支払う支出も違うしみたいな、 そこに一遍入ったら、そのなんていうの、時間帯どれぐらい滞在時間も全然違うっていう話もあるみたいなので、今後そういうふうに変わっていくんだろうなと。その中でさっき言った7つのうち のどれかに入るのかと。で、エンターテイナーとして入っていくんだったら、そういうやっぱモールの中に入っていくしかないからね、そういうふうにモールに入っていきますよっていうのが一つの戦略にもなるだろうし、そういうのがね、やっぱこれからどんどんなっていくのかなと。7つのうちのどれかに当てはまるのか、もしかしたら1個では足りないっていうふうになってくるかもしれませんからね、そういうのをどんどんやっぱ考えていく必要があるのかなというふうに思います。今後の小売業っていうのは7つに分類されますよと。その利便性追求型で、ロングテール対応型で、プライスリーダー型、カテゴリーキラー、ライフスタイル提案、エンターテイナー、ローカル対応っていうふうにも言われていますからね、まあ、これをちょっと考えていただいて、どこのね、例えばモールに入って、今後モールに入っていくにしろ、例えば消費のバーのところではあんまり勝ち目がないから、生活のバーとしてやっているモールのところに入ろうとかね、
自分の会社の強みを、
そうそうそうそうそうそうそう、見つけた方がいいですよ、そうそうそうそうそうそうそう、そういうので、それが戦略になってくるんですけどね、こういうのちょっと考えていった方がいいのかなと。で、アマゾンとか楽天が得意としている利便性追求型、ロングテール対応型っていうのに入ろうとすると、それも駆逐されてしまいますよと。
で、中小企業が入ろうとすると、
そうそうそうそうそう、そうなのよね、で、その何も考えてないと本当に淘汰されてしまうっていうのが、まあ、確かにあるのかなというふうに思います。実際アメリカでそうなってるらしいので日本もそうなる 可能性がめちゃくちゃ高いですよと。で2030年にはそういうことをやっぱグッと考えていかないと生き残っていけないんじゃないのかっていうふうにも言われていますからね。まあリフォーム業界だとかその太陽光業界で関係ないじゃんって思わないでくださいねと。これはもうそのアパレルの企業なんかでやっぱものすごい危機感を持ってやってるらしいので、これはアパレルだけではなくてそのリフォームだとか住宅関連なんかも同じになってくるんじゃないのかなっていうふうにも思いますから、まあそういうのをちょっと考えていただいて、今後のねそのインターネットの対応だとか、インターネットでもどこをそう前面に出すのかとか、じゃあリアルで販売するときにそのねどうしたらいいのかっていうのも考えていただければなと。これが今後2030年にはね変わっていくっていう話らしいので、
確かに家を建てるときも大和ハウスだけど中の階段はどこどこのしてくださいってできますもんね。今ブランドのどこどこのメーカーがいいのでって言って
取り寄せて。ああそうなの。
はい、
階段にブランドがあるんだ。
ブランドっていうかこれが気に入ったからここのやつがいいとかとお風呂も特別ここ取り寄せ
てとか。ああはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、まあまあできるやろうね。まあまあその金額が高くなってくるでしょうけどできるやろうね、今後そういうのがやっぱり、ね、独自性のコンテンツを持っていく必要があるのかなと。商品がコンテンツだった時代が終わっていくっていう話になってくるのかなと。もう一個それかもう二つ目っていうその武器を自分なりに作っていかなきゃいけないのかなと。その武器っていうのがそのさっき言った7つのうちのどれかに当てはまるのかっていうのも、まあ、考える、まあ、ヒントとしてなるのかなっていうふうに思いますので、まあ、今後ねもし何も考えてないよっていうのであればこういうのね一つ考えていただければなと思いますね。
辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位 Amazon レビュー星 4.8 の書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただきメニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。